紀藤君と山口先輩の
まちづくりラジオ。
11月30日土曜日、時刻は7時30分です。皆さんおはようございます。紀藤君こと紀藤亮太です。
山口先輩こと山口悟です。
この番組まちづくりラジオは、九州をはじめ全国でさまざまな実践を行っている皆さんをご紹介しながら、各地で持続可能な世の中を作っていくためのヒントを発信していきます。まち、はい、や地域活動の作り手や担い手、そしてリスナーの皆さんを一つのコミュニティにつなげていく番組です。はい、この後は、各地で頑張っているプレイヤーをゲストにお迎えする誰がどこで何してるのコーナーです。本日は浜湯ワークセンター大野城統括管理者上田博さんをゲストにお迎えいたします。
はい、
そしてその後はまちづくり大事典と称しまして、上田さんとのトークの中で出てきたキーワードについて、少し深掘りをしていきたいと思います。
はい、どうぞお楽しみに。
まちづくりラジオ、この番組は町をもっと面白く JR 九州、いつもの朝と新しい明日をサイブガスグループ、人に町に心地よく高橋株式会社、建物をずっと健やかに日本関西、ずっと先まで明るくしたい宮殿グループの提供でお送りします。
まちづくりラジオ。
はい、さてここからは、誰がどこで何してるのコーナーですね。
はい、
本日のゲストは浜湯ワークセンター大野城総括管理者の上田博さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
まあ、上田さんはね、山口先輩とはだいぶ、だいぶ仲が良いというか、かなり距離が近く、
そうですね、
長いみたいな。
長いですね。
私はね、今回始めましたんですけれども、山口さんからちょっとどんな方かをちょっと。
あ、なるほどですね。実はですね、僕お父さんの代から、
お父さんの代から
お付き合いがあってね、彼がまだ20代前半だったんですけど、まあ浜湯学園というね、組織もありまして、いろいろ障害者福祉をやられているんですけど、本当になんかこうガチンコ勝負というかドロンコ勝負というかね、
なるほど、
もう本当にこう体当たりな、そういう取り組みをされていて、それは非常に面白かったもんですから、でずっとお付き合いしていて、でこの博さんとも会うことになって、
なるほど、
で、まあ、彼もですね、単なる福祉という、こう枠にとどまらずに、もういろんなその企業さんなんかとプロジェクトを起こしていくようなことをやってきてて、すごくもう尊敬してる一人なんですよ。
そんな感じで言っていただいてますよ。上田さんいかがですか。
そこまではないですけど、まあ、実際ですね、うちの父がそうやってその福祉やりながら、その町づくりっていうところを結構考えてやってる中で、やはりその福祉関係だけじゃなくて企業、行政、いろんなところとつながりがあると、でその集まりの中に私も息子として連れて行ってもらってて、その時に来てたのが山口さんで知り合って、だからもう20年以上の付き合いになるんじゃないかなっていう、はい、だからその時の人脈が今いろいろとこう企業と連携したりとか、そういったことに役立ってるっていう、はい、まあ、そのつながりの一人で、今日もそれでこうやってラジオに出させてもらってるという状況ですね。
そうなんですよ。
なんか聞くところによるとね、なんかいや、もうもちろん肩書きはね、浜湯ワークセンター、まあ、福祉系のお仕事だと分かるんですけど、はい、なんかね、お酒を作るとか、
はい、
なんかまあね、いろんなこう、
そうなんです、
ジャンル広すぎてちょっと
どっから説明していいか分からないんだけど、ね、
まあ、ちょっと根本のその、まあ、本業といったら失礼なのかもしれないけど、はい、一番中心のものからちょっとだけをご説明していただき
ます。そうですね、まあ、うちの法人自体がその障害のある方の支援を、トータルでやってるんで、もう子どもさんもいらっしゃいますし、まあ、年配の方もいらっしゃるという中で、まあ、障害がある人たちの、人生を支える仕事っていう風に言ったらいいかなと。だから本当に生活の場をサポートするっていうこともあれば、働く場をサポートすると、いろんなところがあるので、今お酒を作ってるって話は、その仕事のする場所、仕事をどうサポートするかっていう中で出てきた話ではあります。
まあ、ベース中心はそこにありながら、そこからこう、はい、派生していくような感じっていう、
ね、そうですね。だから障害のある方が、まあ、働こうとした時に、やっぱり、まあ、我々もそうですけども、仕事がないと働けないわけですから、その仕事をどう作っていくかと、
そこね、
はい、それを今いろいろと、まあ、苦労しながら、未だに 苦労しながらやってます、
うん、そのお酒の話もちょっといろいろ聞きたいんだけどさ、はい、あの過去どんなものを例えば作られて、はい、どんないきさつでそれに出会ってどういうものを作ったかちょっと教えてください。
そうですね、まあ、焼酎に関してはもともと福岡県が、うん、障害がある人たちの所得をアップしようっていう取り組みをやってて、はい、でそれに申し込んだんですよね、うん、で申し込んだ中でじゃあ、 農業の、まあ、指導者かなんか来てくれてなんか教えてくれるのかなと思ったら、うん、まあなんか知事の、まあ、当時の麻生渡知事の、 発案で、うん、もうその芋を酒造会社で醸造してお酒にして売ったらいいじゃないかという考えがあったんで、うん、ちょっとどういうことかよくわからないけど、まあ、芋作るのはそんなに難しくないんでやってみようということでやり始めて、うん、でそれが完成して焼酎になったと、うん、だからまあ芋を作るという作業もありますし今度その芋を酒造会社に持ってったらその酒造会社も忙しいわけですよねその時期って、うん、だからその芋を洗ったり切ったりする仕事をやったりとか、うん、まあ、そういったところでいろんなところでこう障害者の仕事が発生しつつあとは酒の小売免許まで取ったんでですね。
あ、そこまでやったのか、
はい、だからそれを今度販売するときに、まあ、売り上げが上がるっていう仕組みで焼酎というのは今もやってます。
ああそういうこと、
はい、もう面白いよね、焼酎製造業やってしまってるようなもんです
よね。
もう
醸造のところだけはもちろんねプロの小林酒造さんじゃないとできないんですけども、
それ以外
とかもできるだけやっちゃおうと、はい、もうせっかくなんでですね
こんなことやるんですよ。
なんかそのねやっぱこう、まあ、福祉のお仕事って言ったらそうやってまあ障害を持たれてる方とか、
はい、
まあ、そういった方が、まあ、例えばですけど社会でこうしっかりねお仕事できるようにこうサポートしていくみたいな感覚ですけど、うん、
はい、
今のお話聞いてるとなんかもうやってるうちに、まあ、ビジネスにしていくというか、まあ、本当にそこだけでちゃんと収益を上げながら自走していけるようにみたいな、なんかそんな発想にどんどんなってってるような感じに、
ね、そうですね、まあ、私自体がそもそも先ほどうちの父がやってたって言ってましたけども、はい、こういう施設があったわけじゃなくて、うん、もう家の中に障害がある兄ちゃん姉ちゃんたちが来てそこでいろんな農業とかをやってたっていうのがうちのもともとの原点なんですよね、
うんうんうん、
で私が物心ついた頃にはもうその中に私がいる感じで、うん、もうちっちゃい頃からもう兄ちゃん障害がある兄ちゃん姉ちゃんたちが家の中にいるような環境で育ってきてるんで、うんうん、まあ、障害者の人たちを支えようとか助けようとかあんまり実は思ったことなくて、うんうん、なんか一緒になんかおもろいことやったらいいなっていうその延長線上で県の方から焼酎作ろうってのはまたおもろいことが来たんで、うん、じゃあこれをよりね効果的にしていくにはどうしたらいいかっていうことでやっていった結果がこのような、まあ、焼酎を販売していくっていう話につながっていったというふうになりますね。なんかあんまりこっちでなんかこう企画立てて計画立ててなんかそういう形作っててあんまり得意じゃないんでもう転がりながらやっていくという、まあ、うちの父も同じですけどねそういうやり方で進んできたところはあります。
なんか山口さんが好きなのがよくわかった、
うん、そうなので結局そういうことをやっていくうちにそれこそねどんどんいろんなネットワークもできてさ、で福岡 の, 福祉だけじゃなくてね経済界だとかいろんな人たちとつながりがあって、ね、よく飲み会もやってるよね。
そうですね、まあ、飲み会で結構いろいろな人たちとつながるんで、うん、実際ですね焼酎の後もいろんな商品作ったりとかしてるんですけども
ちょっとそれもどんなものがあるか
聞きたい。例えばですね、うん、まあ、一つ何しようかな、まあ、みかんのお酒とかもお酒つながりでなってますけども、あ、そうか、つながりでいくとそうですね、甘夏の加工の話しましょうか。
出汁が多すぎて、
はい、宗像の大島に甘夏が あってでそれで収穫する人がいないっていうことだったんですよね、
うん、
でその収穫をうちらで手伝おうと障害のある元気な人たち で,、
うんうん、
でそれを取ってきてで売って売り上げを島の人と折半、はいはい、して終わりにしようと思ってたんですよね、はいはい、ただもうお互い障害者も儲かるし島の人もまあ少しは売り上げになるということで、うん、と思ったら結構みかんって物産館持ってったら売れると思ったら、うん、意外と売れないんですよね。
なるほど。
でしかも売ろうと思っても今回船賃払って持ってきてるんで、
うん、
それまで考えると物産館じゃ安すぎるんですよね。
なるほど。
で物産館っていうのは、まあ、買う方からしたら新鮮なものが安く買えるっていうのはいいんですけど、うん、売る方からすると同じものが同じ場所に大量にできてる状態なんで、
まあ、
もうはっきり言ったら値崩れって言ってもいいぐらいの金額なんですよね、
うんうん、
でこれじゃもう対応できんと、ただみかん腐っていく、うん、やばいどうしようと思ってた時に、うん、それこそ飲み友達であり、まあ、山口さんとも共通の知り合いである尾崎さんっていう人に、
うん、
まあ、そのみかんの加工のことを教わって、でその加工していった過程でその出来上がった品物を、まあ、その時の福岡市の事業も活用してチョコレートショップさんが甘夏のピールうちが作ったやつを買い取ってくれてチョコレートにしてチョコレートショップが販売していくっていう事業にまで、これもね結局あっという間にそういう風になったんですけども、
うん、
まあ、基本的には困ってたところにその飲み仲間が助けてくれたっていう
飲み会で決まっていくんです。
そうなんだ、そうなんです、本当にそうなんだ。
だからその尾崎さんにその甘夏の加工を教わったのも結局の飲みがもともとのきっかけだと思うし、その福岡市の方も飲み会で知り合った人が福岡市にこんな事業があるよって紹介してくれたことでチョコレートショップとつながったっていうところがあるんで、あれもまあラッキーというか、まあ、あとはそのみんなに助けられたなっていうところがあるなっていうことで、 はい、
いやでもねこの話って、うん、あの紀藤君もさ思うと思うけど、はいはいはいはい、ほら計画して物事進むんだけど、うんうんうんうん、でも計画以外のね、はい、偶然がどんどん起きて、
ね、
まさかこうなるたってあるじゃん、うん、
あります
あります。だから動くとなんかね形になっていくっていう
形になるし、なんか例えばね手差し伸べてくる人が出てくるとかね、うんうんうん、後ろ背中押してくる人が出てくるみたいなことって結構ありますよ ね
本当にそれやって
る
んですよ、
まあ、ただね計画性がなさすぎてね一緒にやる人たちは多分きっと大変だと思うんで、うん、ちょっとそれやってくれてたねうちの職員とかには本当に感謝しかないですけども、うん、はい、
すごい。
でさっきね、まあ、また話したけどこの飲み会をとにかくやっていて、うん、でなんかそのまたいいのがさ、なんか下心あってやってるわけじゃなくて、それこそねあの利用者さんとも、うん、そのね仲間っていう感じ、友達っていう感じ、家族っていう感じでやってるようにう、ね、出会った人出会った人みんなそんな感じで ね、
そうです
ね、友達仲間っていう感じで付き合うから、うん、それが すごいなと思ってね。どんな飲み会をあのこれまでずっとやって
あ飲み会ですね、あの一番でかいやつは、うん、あの101プロジェクトっていうのを私年に1回やってまして、はいはいはいはい、でこれはもともときっかけが、まあ、うちもそうやっていろんな企業と連携することで商品作ってきたりとかいうことができて、うん、障害者の活躍の場が広がってたという時に、やはりそこそこ大きい企業とかとも付き合ったり、ものすごく大きい企業もあります。でそういったところとの人脈ができてすごい私はありがたいんですけど、同じような社会福祉法人とか NPO とかって、はいはい、そこの接点ないところが結構多かったり
したんですよね。やっぱりその
世界でこう、そうですそうです。であと企業の方は企業の方で社会貢献とかいろいろしようとあの考えてはいるけれども、どんな貢献の仕方が一番いいんだろうっていうところがなかなか見えてこなかったりとか、そういうことつながりがないから、その NPO のこういうところで何してんだろうとか、社会福祉法人って何してんだろうってなってると、だからそれに関して言うと、まあ、私とそこがあの大企業がつながったっていうところがあったん で、うん、でそのつながりを私だけが独占したってうち何の力もないんで、うん、できることちっちゃいですけど、うん、まあ、いろんな人がこうつながれば必ずイノベーションが起こるというところを持って飲み会を開いてですね、うん、もう第1回目はあの、あそこ福ビルの屋上ですね、まあ、今はもうなくなりましたかね、うん、あのビアガーデンがあって、うん、そこを貸し切りにして、うん、
貸し切った
んだね、はい、もう地場 の、 あの、まあ、そういうこと西鉄さんもそうですけど、大きな企業の方々とか、うん、まあ、私みたいに福祉やってる人間とか、あと砂漠の緑化をやってる人とか、うん、いろんな人たちが集まって、うん、もう初回が150人ぐらい集まりましたからね。でそれでわーっと盛り上がって、そこでいろんな出会った人たちがまたその社会貢献に向けて何かやっていくという流れができていったっていうのはすごいいいなと思ってまして、うん、でまあ、それもずっと、まあ、コロナの間はやってなかったですけど、ずっとやり続けながら、まあ、実際会場とかですね、はい、そういうのに関しては結構もう西鉄さんに結構すごいお世話になっててですね、あのもうあのあれです、あのビア側でもそうでしたし、はい、で前回はあの貸し火炎が閉園した後にキャンプ場になってるんですよね、で昔 の、 あのステージとかあったところのテントがそのまま残ってるんで、そこでやらせてもらったりとか、でのあのお酒とか食事もなんかもう融通聞かせてもらって、西鉄トアさんからこう運んでもらって、もう大宴会みたいな。
どうあのいや自分のほらネットワークを ね囲い込まずに、
あ、なるほど、
もっと開放した方がみんながハッピーになるんじゃないかって、
そうですね、
こういうの俺好きなんだよね。
まあ実際ほら私じゃそんなのね、あの例えば西鉄さんとも宮殿さんとも誰ともめちゃくちゃ何でもできるぜっていう人間だったら面白いかもしれないですけど、まあ、できることも1個か2個なんで、
う
ん、
なるほど、まあこうね声かけて集めて、はい、そっちがつなげちゃうみたいなね、
絶対そっちが頑張った方が絶対世の中良くなるからですね。
101
プロジェクト、
その101は 何なんですか、
う
ん、
まあ、あの人と人と輪でつなぐっていうことと、あとまあ初回が10月1日だったっていう、本当はそっちなんですけど、
なるほど、ね、
後から出てきた、
はいはい、なるほど。そんな上田さんはどうなんな、何を何か目指してるものみたいなのがあるあるんですか、まあ、ないんですか。
目指してるってあんまり具体的にこれを目指すみたいなのはないですけど、はいはい、ただ一つやっぱこの仕事やってる以上考えてることは、やっぱりその障害があるなしが関係なく共存できる世の中っていうのができればいいな、うん、これまあだから障害に限らないですよ、うんうん、世の中多様な人たちがいるので、はいはいはい、まあ共通点探す方が難しいじゃないですか人間って、
うんうん、そうだね、う
ん、だその共通点のない人たちが、うん、なんかこうお互いを認め合って、うん、みんなでこう共存していくっていうのができれば、うん、別に障害があるとかないとか、うん、あの外国から来てるとか来てないとか、うん、男とか女とか、うん、何も関係なくみんな、
う
ん、
個性の仕事だね。
そうなんです。だからそこをどう受け止めて、うん、どうお互い生かし合っていくかっていう、なんかそういう風になったら、まあ、そういう優しい世の中ができたらいいなというふうには思ってます、う
ん、そうですね、いや私も含めてですね、なんか上田さんおっしゃるようなことって本当にそうあるべきだとは思うんだけれども、やっぱり例えば日々の暮らしの中とか、まあ まあ、私の周りにねそういった方がそう多くいるわけではないですけど、やっぱりなかなかこう具現化というかですね、生活の中でそういうものがパッとできるかというとなかなかこうできてない世の中もあると思うんですけど、うんうん、上田さんから、まあ、例えば今日聞いてる方とかに何でしょうね、こういうことから始めた方がいいんじゃないかとか、とこういう気持ち、こういう行動が必要だみたいなところがもしあったらちょっと教えてほしいなと思
ってですね。そうですね、まあそれを私が、まあ、人に言うことでもないのかなっていうふうには、うん、まあ、思うんですけど、まあ、それと多分同じことだと思うんですけども、うん、なんかあの押し付けないってことですね。
なるほど。
だから結局これがいいと思ってるのはあなただけで、相手はいいと思ってないわけですよ、場合によっては、うん、でそれをこれがいいよって言っても全然ダメだと思うし、うん、思うんで、むしろこっちが変えればいいんじゃないかなって、相手に合わせて、うん、だからそれを合わせてもらうっていうのを言うなってことじゃないですけどね、うん、まあ、受け止める、で合わせれることは合わせれる、でこうお互い歩み寄っていくっていうことが大事だと思うんで、まあ、とはいってもね、やっぱり人間って人と比べる生き物だし、なかなかねそういう優しい気持ちになりにくいとは思うんですけども、なんかちょっとでもね心がけれるといいなって、私はそう思って生きてます。
面白いですね。
ねえそうなんですよ。なんかねこの熱い中に優しい魂が入ってるね、
かなりこう熱いですよ。
熱いです
熱いですよ。いや、これからもやっぱり飲み会ですか。
そうです、飲み会ちょっと最近減ってますけどね、コロナでなんかしない癖がついちゃったなっていうのが、ね、あるんでですね、まあちょっとこれをきっかけに、まあ、ここのメンバーでも飲み行けたらなと思ってますんで。
いいですね。
ね、本当ですよ、
はい、
やっぱこうどうでしょうね、今みたいな活動を続けていけばもっともっといろんな人がこうつながってって、なんかこう新しいアイディアとかね、うんうん、取り組みみたいなのが多分あるんでしょうけど、はい、なんでしょうね、上田さんの中のこうこんなこともやってみたいなとか野望みたいなものって、
もう野望もだからそうか、もうそういうことですよね。
計画的じゃないからね。
そうなんですよ、そうなんですよ。で実際私からこれやろうぜっていうよりも、うん、一緒になんか飲んでる時に思いつくんですよ。あ、こうしてやろうぜ。で大体私飲んだら翌日覚えてないん で忘れてた時にその向こうの人がこれするって言ってたよって言ったら、そんなこと言ったっけ、じゃあせなねって言ってやり始めるっていう、まあ、このパターンだと思うんで、
その時はやろうと思って言ってるわけだからね、
はいはい、そうなんですよ。でも翌日覚えてないっていう。
こう今日喋ったことは明日忘れてるわけじゃない
ですか。いや、まだね飲んでないので大丈夫です。飲みながら収録すると危ないですけどね。
いやだから逆になんか、まあ、まあなんていうんですかね、その本当に、まあ、無計画って悪い意味じゃなくてですよ、うん、本当に偶発的にいろんなことを起きてきた方なんだと思うんですけど、うんうん、なんかだからこそのなんていうんですかね、こう発展性というか可能性みたいなものを、うんうん、なんか上田さんの体からひしひしと感じ取ってますけどね、今ね、うんうん、
だから福祉っていう言葉はね、なんか何かの分野の一個のような気もするけどさ、はい、だけど公共の福祉って言ってね、
はいはいはいはい、
やっぱり街づくり全部が実は福祉だから、うん、福祉の世界から学ぶことってものすごいある気がするんだよね。
なるほど、
うん、
やっぱこれは一回飲みに行かなあかんですね。
そうですね、
行きましょう、
はい、この後どうですか、
行きましょうか。、はい、ということでちょっとお時間なのでどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
今日は楽しい話を、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
紀藤君と山口先輩の
まちづくりラジオ。
はい、ではここからはですね、まちづくり大辞典のコーナーなんですが、
はい、
今の上田さんとのトークの中で出てきたキーワードをね、うん、ちょっとこう振り返りたいんですけど、うん、まあ、とにかく迫力のあるというか熱い方
すごいでしょ
う。スタジオの温度もですね、もう 2,3 度上がっちゃって、うん、
上がりました、
うん、ちょっと僕上着脱ぎたいぐらいなんですけど、うんうん、まあなんかこうね、無計画だとか計画性なしでとかおっしゃってたけれども、
言ってるけ
どね、まあ、それはとにかくまあ前に進もうぜとか、ね、うん、人と出会ってとか、うん、まあ、壁が起きてもね、どんどんこう突き破っていこうぜぐらいの勢いかなと思う、
ねね、
そういうのが魅力だなと思ったんですけど、どうですか
ね多分さ、うん、分かるっていうとこいっぱいあるでしょ。
ありますあります、
ね、これなんだっけ、最近では横文字でさ、うん、ブランドハプンスタンスとかね、はいはいはい、日本語だと計画的偶発、うん、計画的な偶発性理論
みたいな
って言いますよね。つまり偶然というのは、うん、偶然しか起きえないけど、うんうん、偶然が起きやすい環境は計画することができるっていうね。でこれキャリアの8割は偶然によってなんかこう起きるなとかな、うん、自分の人生は決まっていくよっていう話だけど、仕事も全くそうだしね、うん、だからそれを本当にこう なんだろう、こう無意識にやってるんだろうなっていう感じしますよね。
そうね、なんか多分、うん、まあ、飲み会ってこうね面白おかしくおっしゃってましたけど、うん、なんかその 多分おそらくは本当に別に仕事のためとか、ね、うん、人とつながるためじゃなく、うんうん、まあもしかすると本当に酒飲もうぜから始まってるのかもしれないですけど、うんうん、まあだからこそ何なんでしょうね、なんかこう頭が柔軟になり、なんかこう普通の会話の中で出てきたものがもしかするとすごくね、素敵なアイデアになっていたりみたいな、うん、逆になんかこう今日はアイデアひねり出そうぜみたいなことしても生まれないじゃないですか、
本当にそう
なんかそういう感じなんでしょう ね。
あとはね、僕言葉の中でこうグッときたのがさ、うんうんうん、あの考えてることみんな違うんですからっていうね、 そこがスタートラインだっていうのが、うん、こう福祉業界にと多分当たり前の世界観だと思うんだよね。
共通点探そうが難しいって言うんでしょうね、うんうん、
だから僕らは対話対話なんてよく言ってるけれども、うん、そういうのはもうずっと昔から、彼らの世界ではあったし、だからこそこう学ばなくちゃいけないよねって感じしますよね。
なるほど、うん、じゃあ早速終わった後に見に行きましょう
ですね。まちづくりラジオ、
今週のまちづくりラジオはいかがでしたでしょうか。番組では町の相談室と称しまして、リスナーの皆さんから町づくりに関しての相談や質問を受け付けております、
はい、
メールアドレスは 761@lovefm.co.jp です。どんなことでも結構ですのでお気軽にお寄せください、
はい、
来週のゲストはエデュポルテ株式会社宮崎真由さんです、
はい、
お迎えいたします。町づくりラジオはポッドキャストでも配信しています。ラブ FM のホームページもしくはラジオクラウドからぜひぜひチェックしてください。本日もお付き合いありがとうございました、
はい、
お相手は紀藤くんこと紀藤亮太、そして
山口先輩こと山口悟でした、
はい、今日も一日に張り切って頑張っていきましょう。
はい、
まちづくりラジオ、この番組はまちをもっと面白く JR 九州、いつもの朝と新しい明日を、サイブガスグループ、人に街に心地よく高橋株式会社、建物をずっと健やかに日本関西、ずっと先まで明るくしたい宮殿グループの提供でお送りしました。